に持っていけるものと持っていけないもの。話、金城重弘。
この間広島行ってきましたけれども、その今は飛行機に乗るのに本当にいろんな手続きをしなければなりませんね。飛行機に乗るときに持ち込んでいけないものは何何何とこういう表示があります。このいろんな危険なもの、毒物ですね、いろんな火薬類とか加熱性物質とか、まあ、いろんな怪しいものはこれこれこれ持っていけませんと、こう表示があります。前は私ベルトが引っかかってね、またやり直してて、ベルトを外してそして通ったことがありました。もう何もかも、財布も携帯もコンピューターも iPad も、 もう全部持ってるものはカゴに入れてその検査機を通すんですね。そう、飛行機に乗るときに持ち込めないものを全部チェックするんです。そう、以前は靴までチェックされたことがありましたけども、今は少し緩やかになっています。そして、飛行機に乗るためには搭乗券チケットを持っていなければならないですね。テロがあってからこんなに厳しくなってきました。で、沖縄帰ってきて自動車で通ってると、この前にはなかったんですが、絶対ダメ飲酒運転という表示がありますね。もう絶対ダメ飲酒運転、これはありがたいことです。もう酒飲んでて少しでも酒が入ってたら危ないことがありますので、この絶対ダメ、持ち込んじゃいけない、ダメですよというのは、私たちの安全のためにこういう戒めがあるんですね。これを見たときに私は思い出しました。やがてすべてのものが神の御前で、検査されなければならない。これは私たちは再臨の前に調査審判というのがあるということを知ってますね。コリント第一の手紙の5章の10節。なぜなら私たちは皆すべてのものをキリストの裁きの座の前に現れ、善であれ悪であれ自分の行ったことに応じてそれぞれ報いを受けなければならないのである。そう。ソロモンはすべての技並びにすべての隠れたことをも善悪ともに裁かれる時があるというんですね。そう。だから神の徹底的な私たちの思い、私たちの感情、私たちの言葉、私たちのこの動機、機会があったら犯すであろう罪も、もう神様の裁きは徹底的です。だからマラキは、その来る日には誰が耐え得よう。その現れる時には誰が立ち得よう。神様の絶対永遠のこの裁きの前に立ちうる人は一人もいません。そう。で、これは大総統の下巻の217ページでありますが、 その徹底的な神の裁きの時に、サタンが私たちを悔い改めて許されたはずの罪も全部思い出させて、そして検察側として私たちの罪を指摘して、そして救われるに値しないと主張するんです。ところがイエス様は、彼らの罪の弁解はなさらないが、彼らの悔い改めと信仰を示して、彼らの許しを主張なさる。これは私たちの憐れみ深いイエス様です。そう。そしてサタンに向かって、サタンよ、主はあなたを責めるのだ。すなわち、エルサレムを選んだ主はあなたを責めるのだ。これは火の中から取り出した燃え差しではないかと宣言される。キリストは忠実な人々にご自分の義の衣を着せて、父なる神の前に、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿の教会を全宇宙に提示なさるんですね。私たちのために憐れみ深い中保者大祭司イエス様がおられることを本当に感謝したいと思います。神の憐れみというとね、私思い出しますが、アメリカでね、交通規則違反をしたこと3回ありました。アメリカは広いですからね、一軒の家も見えないところ、広い道路がまっすぐ通ってる。そして誰ももうね、いないからもうスピードを出したんです。そしたら赤いあれがピカピカ光ってね、ブーッとキャってきて、自動車止められた。免許出してと言われた。免許出して見せたら、あなたどこから来たかと言われた。沖縄からです。すいませんと言ったら、あ、そうか。私のワイフもね、沖縄の人だと。今度は許すから気をつけなさいと言って許されてね、通っていった。一回目。二回目はね、同じスピード違反でした。そして止められて免許出せと言われた。見せたら、どこから来たかとまた同じ質問した。私は、沖縄から来ました。本当にすみませんでした。と言ったらね、私はかつて沖縄での軍で働いたことがある。許すから気をつけなさいよ。二回目、憐れみを受けた。三回目、土曜日の朝、安息日朝、家族を乗せて家を出て行ったら、この T 字にぶつかったんです。そして、ストップしないで右に曲がったら、パトカーが止まってる。ああと思った。そして、免許出せと。免許取り出そうと。財布忘れてる。さあ、すみません。お家すぐそこですから、すぐ持ってきますからって。なんでそんなに急いでるんだ。実は、教会の、安息日学校があって、それに間に合わさなくちゃいけないんです。そしたらね、そうか。今度は許してあげる。また憐れみをね、受けた。もう3回以上憐れみ受けたらもうダメだね。これが、 イエス様のね、当然罰を受けなければならないのに、罰金を払わなければならないのに許してもらった憐れみ。そう。そして天国行くためにはあれですね、チケット、搭乗券持っていなければならないです。そう。で、天国へのまあチケットといいますかね、それは神の戒めを守り、イエスの信仰を持つ者、また言葉を別な言葉で、キリストイエスによる信仰による義人を持っている、このチケットを持ってたら私たちは天国に入れるんです。で、今日のテーマは天国に持っていけるものと持っていけないもの。そう。で、天国に持っていけるものは、エレン・ホワイトはこう言っています。実物教訓の307ページに、神の形にかたどって形成された品性。品性は、この世から来たるべき世界に持っていける唯一の宝であるというんですね。だから、この地上にいる間に、品性を形成するということは、非常に大事だと書いてますね。はい。はい。この人生の宝箱というのを私、こう書きましたけれども、その、そう、その、箱というのは長さと幅と深さがあって箱ができますよね。そう。その箱に宝を入れるためには、信仰、希望という宝、あるいは愛、喜び、平安、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制、感謝、賛美、満足、親切、誠実、忍耐、幸福、これらの宝物を我々宝物に入れて、そして旅行するときにこう、スーツケースに入れていきますね。そう。こういう宝物を持っていると、天国行くときに、神の裁きのときに引っかからない。天国に入れない人。これ、黙示録21章の8節に、こんなことが書いてあります。臆病な者。臆病。臆病なもの、天国入れないんですかね。私たちの良心に語りかける聖霊の声、これは真理だと、誠だという声があったときには、臆することなく真理に立つ。臆病であってはならない。人を恐れてはならないということですね。上司も恐れてはいけない。人間の権威を恐れてはならない。神だけを恐れる。これが、こういう人は臆病なものじゃないんですね。信じないもの、忌むべきもの、忌むべきものというのは、憎むべきもの、忌まわしいもの、人殺し、姦淫を行うもの、まじないをするもの、偶像を拝むもの、すべて偽りを言うものには、こういう人たちは天国入れない。って言うんですね。そう。彼らは火と硫黄の燃えている池第二の死が彼らを受けるべき報いだと書いています。で、さっき読んだのは当然だと思いますね。天国にそういう人入れないですね。 天国に持っていけないもの、ガラテア5章の19節から21節。肉の働きは明白である。生まれながらの悪い性質に従っているとき、私たち生まれながら罪人としてこの世に生まれてくる。あなた方の生活は次のような悪い実をつけますとリビングバイブルに訳しています。すなわち不貧困、これは引っかかります。汚れ、引っかかる。公職、偶像礼拝、まじない、ある訳には、魔術、心霊術と訳されてますね。敵意、この敵意のために戦争をこの地上にやまないんです。争い、そねみ、怒り、党派心、自己心、不平、荒探しと、リビングバブルに書いてある。荒探し、人の。分裂、分派、排他主義、そこから出てくる間違った教えとリビングバイブルに書いてますね。妬み、泥酔、円楽あるときには、まあ、どんちゃん騒ぎとも書いてます。リビングバイブルでは。およびその類である。私は以前も言ったように、今も前もって言っておく。このようなことを行う者は、神の国を継ぐことは、ができない。で、新教大会を見ると、不和、仲間争い。そしたら私たちの教会に、私も含めて、かかるのがたくさんあるんじゃないかと思いますね。そう。これコリント第一の手紙13章から見てみましょう。天に持っていけるものと持っていけないものとが書いてあります。愛は寛容。情け深さ。妬むことをこれは持っていけない。妬み。不作法も持っていけない。自分の利益のことをまず最初に考える。これも引っかかる。苛立ち、これも引っかかる。それから恨み、不義。そう。真理を喜ばない。真理が説かれるところに行こうとしない。不義があるところには喜んでいく。こういう人は天国に入れない。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える忍耐。これは天国に持っていけるものですね。ところでね、恨みとか妬みとかそねみとか、これどういうふうに違うんでしょうね。僕もよくわからなかったら、ソネミ、ソネミ、なんだろうと、調べてみました。恨みというのは、他人からの仕打ちを不満に思い、憤り、憎む気持ち。これを恨みというそうです。妬みというのは、恨ましく、悔しい、腹立たしい、そういう意味だそうです。で、ソネミというのが分からなかった。ソネミ。他人の幸せや長所を羨む。これね、他人が優れている。他人、あの夫婦がとっても幸福そうに見える。ね。で、人殺しする人がよくいますよ。ソネミ。マタイ5章から考えてみましょう。心の貧しい人たちは天国行ける。悲しんでいる人たちは天国行ける。罪を 悲しむ人たち、この世の悲惨を悲しむ人たち、柔和な人たちも天国行ける。義に飢え渇いている人たち、哀れみ深い人たち、こういう人たちはこの最後の教会である教会セブンステイアドベンチストよりもバビロンの教会に多くこういう特質を持っている人たちがいるんです。心の清い人たちも天国行ける。平和を作り出す人たち、群れの中に入っていって、そして不和を、喧嘩を、争いを作り出す人たちは検査に引っかかりますね。義のために迫害される人たち、信心深く生きる人たちは皆迫害を受けるんだから、迫害を受ける人たちは天国行けるというんです。教会に来てね、主よ主よ主イエスよと言ってね、いう人たちみんな天国入るのではないとイエス様おっしゃった。ただ天にいます父の御心を行う者だけが入るのである。イエス様の御名を唱え、イエス様を信じると自称するだけでは天国入れないというんです。十戒から見てみましょう。もちろん十戒という道徳律を犯す者は天国に入れないということは当たり前ですね。これが宇宙の神の御国の法律だから、誠の神以外の礼拝のものを礼拝する者、私の他に何者も神としてはならない。偶像を作って礼拝する者、入れない。神の名を乱れに唱える者、入れない。私は地上の神の代理人であるとか、キリストの代理人であるとか、そういう人は入れない。ところがその人はね、全世界の人々を今騙してるね。そう。四条、創造主が性別した七日目安息日以外を性別する者は天国入れない。日曜日、月曜日、火曜日、まあ、7日目のうちの1日礼拝したらいいんじゃないかという人がいます。神様が性別した日は7日目土曜日であるんです。親不孝者、これも NG、 殺すことをなす者 NG、 人を憎む者はすでに殺した者であるというから、憎しみを持っていたら NG ですよ。姦淫する者、盗みをする者、偽証をする者、他人のものをむさぼり欲しがる、満足しない自分に与えられたもので、十戒ですね。この十戒をイエス様は二つに分けました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛することが十戒を守ることだ。これが一番大切な第一の戒め。第二もこれと同様である。自分を愛するように隣人を愛する。皆さん、自分の心に 問いかけてください。天国に持っていけないものが自分にないだろうか。そう。中学3年の時にね、畑田先生という人が私たちに教えた歌があります。これ歌にするとね、10回の内容全部覚えることができます。これ非常に単純な歌だから、みんなで歌ってみましょう。特別賛美歌、はい。一つとや一人の他に神はなし、神はなし。これぞ天地の作り主、作り主。二つとや不動観音地蔵尊、地蔵尊。奇仏かな仏拝むなよ、拝むなよ。皆さん、日本はね、偶像王国と言われてる。このままじゃ、悔い改めてイエス・キリストを信じない人が日本にはたくさんいます。だから、イエス・キリストによる悔い改めを信じて、これらの偶像を廃するように訴えて いかなくちゃいけないですね。
三つとや、みだりにエホバの皆を呼び、皆を呼び、あなどりけがすことなかれ、ことなかれ、四つとや、喜び仕事に精出して、精出して、安息日を守るべし、守るべし。
今、特別賛美歌だから、声を出して賛美してくださいよ。
五つとや、いたわりあがめ父母を、父母を、こうこうするのがこの務め、この務め。六つとや、むつまじくしてよ過ごせ、よ過ごせ。争い殺すことなかれ、ことなかれ。七つとや、男女の間を慎みて、慎みて、いさを正しく世渡れ、世渡れ。八つとや、やぶれし衣も、着るとても、着るとても、他人のものを盗むなよ、盗むなよ。九つとや、心にもなき偽りを、偽りを、語りて人を欺くな、欺くな。とうとや、隣の人の持ち物、持ち物。 サボり欲しがることなかれ、ことなかれ。
第十条は、貪欲ですね。そう。この、人のもの、持ち物、妻、何であっても、むさぼり、欲しがること、これがたくさんの事件を今起こしていますよね。はい。だけどね、こうするなかれ、ああするなかれ、これは生まれつきの私たち守ることができません。そう。ポールも叫びました。ああ、私は悩めるものなるかな。律法は聖なるものであり、良いものであるということは知ってるけれども、やっちゃいけないことをやってしまう。すべきことをすることができない。この死の体から私を救う者は誰かと彼は叫んだ。律法を守ることができない自分の弱さ。そう。けれどもね、本当にイエス・キリストの慈愛に触れて、イエス・キリストに心を捧げるときに、私たちは神の戒めを守ることができると聖書は教えてますね。ヨハネ第一5の3節、神を愛するとは、すなわちその戒めを守ることである。ああ、神様、愛だ、愛だ、愛だと言いながら、神の律法に従わないのは、神を愛することではないと、ひっくり返せば言うことができますね。神を愛するとは、神の戒めを守ることである。そしてその戒めは、難しいものではないと、ヨハネは言ってます。先日ね、つづら原さんいないか、つづら原さんと一緒に、恩納村にあるキリスト教会を訪問しました。ご主人は、ここにもたびたび以前来られましたけれどもね、とっても立派な方でした。盲人、全く全盲です。奥さんに連れられて来たことがありました。牧師です。そして、2階から降りようとするときに転んでしまって骨折して、そして何十年もね、寝たっきりでした。病院に入れてたんですが、奥様は引き取って自分のお家で自分で介護していらっしゃる。で、本当にね、この奥様は自分の娘のことでも非常に重荷を負っていらっしゃる。そしてご主人は寝たっきり。話を聞いてて本当に心痛くなって、私は奥さんに、奥様の忍耐に本当に敬服しますと言ったらね、忍耐ではないとおっしゃる、愛ですって言うんです。愛です。そう、本当にね、心から愛するならば、もう昼も夜ももう寝ないで世話を見なくちゃいけないというか、たびたびある。 時間を見つけては寝るんだけれども、いつどんなことが起こるかわからない。そういう状況で、ご主人を最後の最後までこう世話していることが、これはとても喜びなんですって言うんです。なぜ？愛してるから。まあ、私が言った言葉も間違いではないね。あなたの忍耐に敬服します。なぜ？愛はすべてを忍び、すべてを耐えると書いてあるから。そう。この品性、天に持っていける唯一の宝、品性。これはどうやって形成されるかというと、私たちが悔い改めて信者になった時に、心は変えられる。しかし品性は形成しない。品性は一生かかって形成されるものなんです。建設していくものなんですね。この品性の形成のことについて考えてみたいと思いますが、思想と感情の組み合わせで道徳的品性を構成するとエレン・ホワイトは言ってます。思想、思いと感情、この二つが結合して品性を構成しているというんですね。そう、どのように天国に持っていける正しい品性が形成されるでしょうか。ここにね、これオルガンですね。オルガン、オルガン、これはまあいわゆる肉体的なこの頭脳というものがあります。しかし、このオルガンを弾く人がいなければ、オルガンは鳴りませんね。いい音出しません。弾く人が必要なんです。で、心、あるいは英語でマインド。このマインドと訳すの難しいんですが、心、精神。精神があって、そして、このオルガンを弾いたときに、品性が、まずその思想が作り上げられて、思想、思考、思想が感情を生み出す。思いが感情を生み出す。そしてこの思考、思想と感情で品性を構成しているというんです。だから天国に持っていける品性は唯一の宝と言いましたね。ということは、天国に行く人は正しい思想、正しい清い感情、これで品性が成り立っているんです。そう。で、ここに楽譜がありますね。楽譜を見て楽譜通りにピアノあるいはオルガンを奏者は弾きます。で、この楽譜は何でしょう。これは主の掟、主の御心、主の道徳律、実戒です。自由を与える律法です、ね。これを見て、そして、いつも詩編の一編にありますように、正しい人は昼も夜もこれを思うって、自分勝手な考えでやると、変な思考、変な感情が 音色となって出ていく。そう、昼も夜も主の掟を思う、瞑想する。そしたら綺麗な音色となって出ていく。感情ね、憎しみじゃない、そねみじゃない、妬みじゃない、寛容、慈愛、善意ね、そういう綺麗な神に受け入れられる清い音色が出ていくんです。ちょっとここでエレン・ホワイトのコリント第一十五章の42節からの仲介がスタディバイブルにありましたから見てみましょう。我々の個性は墓に入った時と同じ物質の分子あるいは素材ではないが、復活において失われない。神の驚くべき御業は人にとって神秘である。で、そうね、聖書にね、どこにも品性という言葉ない。だけど、人の霊、すなわち人間の品性と書いてある。品性は神に帰り保存される。生きてる間に、このピアノをそうした。何を考え、どう感じたかという感情、これで品性が作られる。その作られた品性、死ぬとき、天の神様のもとに預けられる。そして復活のときに、金城重弘だったら金城重弘の品性、この世で形成した品性が、全く新しい、この新しい素材、朽ちない体に合体したら、やっぱり金城重弘、要望も、要望は同じ個性を持っているのでって書いてある。だから、秀康くんが、あの人金城重弘だと認知できるんです。そう、ね。で、どうやって天国に持っていける品性が形成されるかというと、聖霊の働きです。あるいはイエス・キリストの恵み。ガラテア5の20に、御霊の実は、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、乳和、自制、と書いてます。そう。じゃあ、その御霊、聖霊は、どうやったら私たち受け入れることができるんでしょう。一つ、これは、悔い改めた人に聖霊が宿る。二つ、信じた結果、聖霊が宿る。エペソビトの手紙に書いてますね。三つ、従う者に聖霊が与えられる。使徒行伝五章の32節。そう。そういう人たちに宿る聖霊が、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、乳和、自制という実がなるというんですね。で、これは天に持っていくその品性を形成するのは、これは神様と私たちとの協力によって 形作られるということを実物教訓の307ページから書いてます。完全な品性は人を完全な行動にまで高めるから、それを確固たる信仰を持って求める者には天使も協力して働く。求めるという清くなりたい、イエス様のようになりたいという願望を起こすのは聖霊の働きです。そして実現に至らせるのも神様の技です。しかし私たちも努力しなさいとフィリピ2章の5節かなに書いてある。私たちもどうやって努力するかというと、この働きに天使たちは求めるものを天使が働くというんですね。この働きに加わっているすべてのものに対して、私はあなたの右にあってあなたを助ける、キリストは言われる。人間の意志が、これが大事です。キリストの道にすべてのことは意志の正しい行使にかかっていると言われてます。意志、選ぶ力、決断する力。そう。人間の意志が神の意志と協力すると、どんなことでもできるようになる。神がお命じになったことは、神の力によって完成することができる。だからヨハネ5章に、あの38年間も病気で患っていた人、イエス様が言って、あなたは治りたいのかと問われた。治りたいのは当たり前だ。けれども、あえてこの病人の意思を確かめたかったんです。治りたいのか。意思をイエス様に捧げるときに、人間の意志と神の意志がつながると、どんなことでもできるようになる。神がお命じになったことは、神の力によって完成することができる。神のお命じになることは、どんなことでも成し遂げることができるという約束があるんです。信仰と意志、神に捧げましょう。神様が私たちのうちに完成なさる。そう。まあこれ言いましたかね。そう、人生の宝箱。これ生まれつき私たちにない宝石です。まあ宝石と言えないですね。汚れたものから汚れたものしか出てこない。人を汚すのは外からじゃなくて内から出るものが汚すとイエス様はおっしゃった。そう。しかし生まれ変わった人のうちに聖霊が働いて、そしてこういう天が喜ぶ宝を生み出すことができるんですね。そう。イエス様はもう早くこの創造し汚れたこの世に早くおいでになりたいんです。そして今もたくさんの血が流されてる。一体どれだけの血が流されればいいんでしょう。イエス様は天の至聖所で2000年前に創造主であられるお方が血を流して罪から全く清め 解放しようとして、今天の至聖所で、地よ、我が地よ、父よ、我が地よと言って、取りなしをしておられる。あの中東の戦いのためじゃない。ロシア、ウクライナの、あの醜いことではない。私のために、私のうちに天に持っていけない危険なものがまだあるから、イエス様は取りなしをしておられるんです。では、ご一緒に立って、賛美歌のこれ何番かな ?513 番。歌いましょう。憐み深い、慈しみ深い天のお父様、私たち罪人に、塵で作られた虫に等しい私たちに、天はあらゆる限りを尽くして恵みを注ぎ、この地上で罪のない生涯を送られたイエス様、完全な品性を作り出されたイエス様に似たものとしてくださるために、今もなお主イエスが私たちのために取りなしをしておられることを感謝いたします。もうこの世界はもう本当に終わりに近づいております。私たちも品性形成に急がなければならないと思います。しかし自分ではできません。どうぞあなたの恵みを十分に注いでください。毎日毎日汚れた内なる者との戦いでありますが、毎日必要なだけの恵みを注いでくださいますように切にお願いいたします。どうぞ平和の君イエス様が媚びを垂れていらっしゃる一人一人に、天からの真の平和安らぎを与えてくださいますように、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。